3、民衆の中へ。2、破綻。教会へ。その頃は政治的な社会主義運動とともに、福祉的な社会事業も盛んになっていた時代でした。すでにキリスト教会が先駆的にしていた社会福祉事業が、学問としても実践面でも大きく取り上げられるようになっていました。そして、大阪社会事業ボランティア協会というのが設立されました。高校3年の初め頃だったと思います。ボランティアという今ではすっかり馴染みになった言葉が、初めて公に使われたのはその時ではないかと思います。私は早速大阪府庁のその窓口に行って登録し、引き上げ者の母子寮で働き出しました。当時よく言われたナロードニキ、1860-70年代にロシアで活動した社会運動家の総称の言葉、ブ・ナロード、民衆の中へという一種のロマンティシズムであったと思います。考えの浅い思いつきで、例によって虚栄に流されたものでした。最初は学校の時間の空いている時だけでしたが、間もなく学校を休んでも活動にのめり込むようになりました。その期間は3ヶ月ほど続きました。父は心配し、忠告し、活動に反対し、私は反発し、大喧嘩になりました。その頃まで、父からは会社の後継者になるようにという意味のことは一言もありませんでした。父の気持ちはもちろん私には分かっていましたが、私自身、全くその問題には触れたことがありませんでした。生来私は経済音痴と言ったらよいのでしょうか。お金を儲けるということが皆目意識に上らないところがありましたから、父の後を継ぐことなど考えたことは一度もなかったのです。口論の時も父はそのことには触れず、ただ、今は学問の時であり、実践の時ではない、と言いました。私は今実践せずに困っている引き上げ者たちを見過ごすことはできない、と熱に浮かされたように筋の通らぬ感情論をまくし立てました。手を焼いた父は旧知の牧師を紹介し、その方の意見を聞いてみろと勧めてくれました。父は仏教徒であり、大変尊敬しているお坊さんと親しくしていましたのに、何故あの時教会に行くように私に勧めたのかわかりません。もしあの時お寺の方を勧められたら、その後私は間違いなく僧侶になっていたと思います。とにかく牧師に会いました。話を聞いて牧師は私に賛成してくれました。しかし、牧師夫人は強く反対しました。そして意外なことに、反対する牧師夫人の考えの方に賛成するものが私のうちにありました。私の方で、すでにボランティア熱が冷めかかっており、活動から身を引きたくなっていたところに、そのきっかけを与えてもらった、そんな感じでした。私は夫人の意見に簡単に従い、ボランティア活動から身を引き、学校生活を再開しました。それとともに、今度は教会に熱心に通い出したのです。恥ずかしくなるような変わり身の速さですが、周囲の目を意識しながら虚栄心に振り回されている当時の私が、何ら傷つくことなく、活動から身を引く絶好のチャンスがその時到来したのであり、教会は好都合の逃げ場となりました。それから礼拝、祈祷会はもちろん、時間を構わず教会に行き、牧師は関西学院の教師を兼ねていて、終日は留守でしたので、牧師夫人を相手に観念的な質問をくどくどして困らせました。夫人は嫌な顔を一つせず、常に真正面から受け止めて、その持てる力を全部出して応対してくださいました。なんというずうずうしい、 はた迷惑で身勝手なことをしていたのか、私の話し相手になるのが当たり前のような顔をして、夫人を独占するかのように偉そうにしていたと思います。周囲が見えず、自分も見えず、自分ほど熱心に信仰を求めている者はいない、とうぬぼれていました。夫人はそういう私に、申し訳ないくらい真剣に応じてくださいました。帰宅するときには、いつも何か満たされたものがありました。教会の方々も皆優しく親切であり、久しぶりに何かのびのびとした思いで教会に通いました。それでも信仰など理性の自殺行為に過ぎないとか、説教はつまらないとか、教会の交わりはサロン的だとか、青年特有の型通りの批判的な寺井丸出しの態度で生意気に通っていたと思います。ただその時、聖書は後にも先にもないほどに熱心に読みました。あんなに熱心に読んだのはその後なかったと今も思います。そして数ヶ月経った頃、私は一つの御言葉に捕らえられたのです。それはヨハネの福音書21章18節でした。まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。この言葉がよみがえりのイエスに三度も私を愛しますかと問われてペテロが悲しくなって答えた。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。に対しての主のお言葉であることは分かっていましたが、まるで私自身の生き方の転換を迫ってくる言葉のように、私の行く手に立ちはだかったのです。特に最後の一句、行きたくないところへ連れて行かれる、新共同訳。がそう読めたのです。そしてその時、これだ、これしか生きる道はない、と光を見出したような思いに包まれました。今もはっきり覚えていますが、これが最後だ、この行きたくないところへ連れて行かれる、この生き方を何としてでも貫くことしか、私の生きる道はもうない。この生き方を踏み外したらおしまいだ。そう思ったのです。別にその時イエスを信じたわけでもイエスの言葉だからそう信じたわけでもありませんが、ただ行きたくないところへ連れて行かれるの一句が光を予想させる間違いのない生き方を示すものとして私の性の根底を揺さぶり、そしてそれがそのまま私の根底になったのです。今までお話ししてきましたように、私のそれまでの生き方は、自分で勝手に帯を締めて、行きたいところへ行くことの連続のようなものでした。自分なりに努力して、それをそのまま出して、素直に生きればよいのに、その簡単なことが私にはできませんでした。そうではなくて、周囲の目を意識しながら、実力以上に見せかけようと虚栄心に振り回されて、恥をかかないように、自分の正体をさらさないように、そして他との比較で優位であるようにと、おどおど、ビクビクしている浅ましい生き方の連続でした。そこには常に隠す姿勢、逃げる姿勢があり、裏返せば歪んだ自己正当化の企みがありました。私は幼い頃から常にそうでした。過激な社会主義的学生運動に参加したのも、社会事業的な福祉ボランティア活動にのめり込んだのも、自分では気づいていませんでしたが、心の底でそういう計算をしていたのであり、何も民衆の中に入っていったのではなくて、正体は思いのままに、 行きたいところに行くような生き方をしていただけであったのです。そしてそれに行き詰まると、原因が自分にあるのに人のせいにして八つ当たりしていました。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。これを読んだ時、それまでの自分の生き方が全部一瞬にして行きたいところに行くの一句にまとめられてしまうようなものであることに気づきました。それとともに、行きたくないところに連れて行かれるという正反対の生き方が、何か光を予想させる新しい生き方、本当の生き方を示すものとして心を捉えました。そして、ここに書いてある若い時とは、イエス・キリストを信じていない時、年を取るとはイエス・キリストを信じてからの時であると解釈していました。今までは死を知らずに自分で帯を締めて自分勝手に行きたいところへ行くようにしたいことをする生き方をしていたが、これからは主に従って他の人に帯を締められて行きたくないところへ連れて行かれるようにしたくないことをする生き方をしていこう。これこそが本当の生き方なのだ。自分にはもうこの生き方しかない。そう思ったのです。もちろんこれは全く私の自己流の解釈なのですが、その時の私を納得させるものであり、次来それは迷いのたびにいつも立ち返る基本の生き方になりました。考えてみれば、行きたくないところへ連れて行かれる、これを手がかりに私は信仰を求め始めたように思います。そして同時にこれが、その後の私が極めて不十分ながらも願い求め、そして確かめ続けた信仰の生き方となり、この点はその時以来ぶれることがなかったと思います。そういう私にとってのこの18節は、前後の文脈とのつながりなど問題にする必要の全くない、これはこれでまとまった独立した御言葉の一句であったのです。確かにこれはペテロの殉教を暗示する言葉としてイエスは語られたのでしょう。19節はそう説明しています。ペテロが縛られて行きたくない処刑場に連れて行かれ、自分の手を伸ばして十字架につけられる。そのような将来がここで暗示されているのでしょう。しかし、私は今までそのことを念頭に置いて18節を読んだことがありませんでした。もちろん何度もここは読んでいますけれども、19節は全然心にとどまらず、心に残るのは18節ただ一句だけでした。それくらいに60年前の私は、行きたいところへ行く生き方に破綻し、この18節に光を見出したのだと思います。とにかく18節は前後の文脈から離れて、独立した一句のようにずっと私の心の中で生きてきました。他の人に帯を締められて、行きたくないところへ連れて行かれる。これが人間であることの基本の生き方を示す主の呼びかけとして、私の人生を二分した。と今にして思います。人生を二分するなんてちょっとオーバーな表現であり、顧みてそんな言葉を使えるほど鮮やかに生き方が変わったわけでもなく、その後も相変わらず行きたいところへ行く生き方に流される惨めさを味わっています。しかしそれでも行きたくないところへ連れて行かれるという生き方が心のブレーキとして、その時以来休むことなく働き続けるものとなったことも偽りのない事実でした。ですから私自身としては、18節によって人生を二分された、二分していただいたと告白したいのです。私が関西学院大学神学部で指導を受けた新約聖書学の教授は松木治三郎という牧師でした。 日本新薬学会の会長を久しく務められた聖書学の権威であり、その信仰から私は決定的な影響をいただいております。皆さんには過去の人かもしれませんが、私には今なお怖い先生として生きている方です。先生は聖書一句の人ということを言い続けておられました。ただ一句でよい。激しく打たれ、自分が作り変えられ、全生涯が二分されるような全く新しいものとして聖書の言葉を聞いたならば、聖書の全体を知る必要はない。神学的に正しい解釈ができなくてもよいと言われ、また聖書の一言一句を信じるのではない。聖書の一言一句を通してイエス・キリストを信じるのであるとも言われました。こういうことを私が言うと、それは自分の不勉強と不信仰の言い訳になるだけですが、松木先生のような方の言葉ですから、一句にすがる私は慰められ、励まされるのです。今ここに私と共におられるイエス・キリストが聖書の言葉を通して現れ、語りかける。それを生活と行為の中で自分が作り変えられるように聞き取ることの大切さを、先生は聖書はただ一句でよいと言われたのだと思います。